小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うもの、カエルが出てくるお話をしていただきました ね。
カエルって人気者なんですよね。昔話の中ではよくいろんな役割で出てくるんですけどね、
はい、さて今日は
今日はね、はい、もう一つの人気者であるカニね、
はい、
カニもサルカニ合戦なんかでね、日本ではとても有名ですけど、カニもね、いろんな話があるもんだから、それをいくつか聞いていただきますね、
はい、
まずはね、沖縄の話なんですけどね、沖縄 の、 あの八重山という石垣島とかあっちの方ですね、
はい、
の話で、動物の王様を選ぶ話なんですよ、
はい、
動物の王様、八重山には昔からライオンのような猛獣はいませんでした。八重山で強い動物といえば、山ではイノシシかハブ、海ではフカでした。ある日、イノシシは八重山に住む動物の王様を選びたいと思いました。そして八重山のすべての動物をバンナー山の山奥に集めました。バンナー山というのは山の名前です。話し合いの議長にはイノシシがなりました。イノシシは初めから自分より他に王様になる者はいないと決め込んでいました。イノシシはこれから王様を選ぶ会を始めますと開会を宣言しました。イノシシ、ハブ、カラス、カメ、フカなどが涼み出て、自分こそが王様にふさわしいと言い張りました。しばらくすると、ずっと位の低い席にいたカニが進み出てきました。そして、これまで王様になりたいと申し出た皆さんはそれぞれ良いところがあって大変素晴らしいと思いますけれども、このカニにも皆さんに負けないくらいの徳と力があります、と言いました。カニの言葉を聞くと、イノシシは耳まで裂けた大きな口を開けて笑い出しました。あはは、カニまでが王様になろうとしている。のみくん、まさか君までも王様になりたいわけではあるまいな。のみは黙っていましたが、カニは黙っていません。見るからに恐ろしくて腕力さえ強ければ、それで王様になる資格があるというのですか。皆さん、イノシシさんのような乱暴者を王様にしたら、私たちは争いばかりして、しまいには人間に滅ぼされてしまうでしょう。世の中は平和でなければなりません、と言いました。このカニの言葉を聞いて、イノシシはすっかり腹を立ててしまいました。イノシシは牙をガチガチ鳴らし、口から泡を飛ばして、今にもカニに飛びかからんばかりです。けれどカニは恐れずに続けました。では、イノシシさんに申し上げます。人間は八重山の言葉で私たちのことをカンと呼びます。八重山の言葉で神様のこともカンと言います。これだけでもカニに徳があることがお分かりでしょう。喧嘩しても決して負けません、と鋭く言いました。イノシシはますます怒って、よし、お前とはこれまでだ。明日から戦争だ。そして勝った者が王様になることにしよう、と乱暴に言いました。イノシシは戦う前から勝ったつもりでいます。カニは山、川、陸、海にいる仲間のカニをみんな呼び集めました。そして仲間のカニを岩や丘、やぶに潜ませておき、イノシシが座るとハサミでイノシシの尻をチクリチクリと挟むように命じました。イノシシはこちらの丘に行ってもチクリ、あちらのやぶに行ってもチクリ、岩の上に寝てもチクリ、島のどこにも休むところがなくなってしまい、とうとうカニに降参してしまいました。こうしてカニが八重山の動物の王様に選ばれました、という話なんですよ。 弱い者が知恵で勝つという話ね、うん、
力を合わせて、
うん、そうね、力を合わせてね、こういうタイプよくありますね。小さい者が、あるいは弱い者が力を合わせてね、強い者に立ち向かう話、うん、これはね世界中にありますね。アフリカなんかにもとても多いですよ、うん、やっぱりそうなんでしょうね、きっとね。人間から見てて、動物たちってね、小さくて弱いからって弱いわけじゃないというね、うん、そういうのがあるんでしょうね。それともう一つは、人間の世界においても一見弱いと思われているもの、あるいは貧しいと思われているものが力を合わせれば強いんだよという気持ちがあるでしょうしね、非常に庶民的な考え方があるんだろうと思いますよね。そういうものが反映しているんでしょうね。
でもイノシシが議長となって、海のもの山のものみんなが会議をしている光景面白いですね。
ここは面白いですよね。しかも言葉もね、議長にはイノシシがなりましたってこれ語ってるんですよね。語りの話ね。いや山の言葉でそういうのが出てくるの面白い。動物会議っていうふうにも言う人いますけどね、時々あるんですね、こういう動物が集まって会議するっていうのはね、これはあの創作の児童文学の中でもね時々出てきますね。動物が集まって会議をするっていう考えね、こういうとこから来るんでしょうね。昔話の、昔話にはよくある場面だからね、でその集まる動物たちがここではね、イノシシとハブが出てくるんですね。やっぱり八重山だ、沖縄らしくてハブが出てくる。
そうです ね、
カラス、カメ、フカもね、海のもですね、そういうなんていうかな、ローカルな感じがよく出てますよね、この話、面白いと思う。それからもう一つカニの話を聞いていただきますが、金のカニという、やはり八重山の話なんですね、はい、八重山っていうのは何度も言いますが、沖縄の南の方のことを八重山って言うんですけど、金のカニ。昔あるところに貧しい漁師がいました。漁師は毎日海に出かけ、取ってきた魚を売り、ようやくその日その日を暮らしていました。真面目な人だったのでみんなから慕われていましたが、大変貧しいので金持ちからお金を借りていました。漁師は一生懸命働いてお金を返そうとしましたが、なかなか返すことができません。金持ちからはいつも、借りたお金はいつ返すんだと催促され、困っていました。ある日、漁師がいつものように海に行き魚を取っていると、海の中からピカピカ光るものが現れてきました。何だろうと思って見ていると、それはピカピカ光る金のカニでした。金のカニは漁師に近寄ると、漁師さん、あなたはいつも真面目に働き、村の人たちに親切にしていますね。これからあなたを金の木が生えているお月様まで連れて行ってあげましょう。さあ、私の背中に乗ってくださいと言いました。漁師は不思議に思いながらカニの背中に乗りました。するとカニはいつの間にか鳥になって空を飛んでいました。お月様に着くと、またピカピカ光るカニに戻っていました。お月様には大きな金の木が立っていました。カニは、これから私がこの金の木の周りを3回回ります。その間にあなたはあの細い枝を折ってきてください。決して遅れないでくださいよと言いました。漁師はすぐに金の木のところに行き、カニが指さした細い枝を折って急いで戻ってきました。カニもちょうど3回回ったところでした。漁師がカニの背中に乗ると、カニはまた鳥になり空を飛び、やがて元いた海に戻っていました。漁師は不思議に思いながら金の枝を持って帰り、その枝を振ってみると大判小判がたくさん出てきました。そのお金で隣の金持ちから借りていたお金を全部返すことができました。隣の金持ちは貧しい漁師が急に金持ちになったので不思議に思い、漁師の家に行ってみました。金持ちは、おい漁師よ、お前はどうして急に金持ちになったのかと聞きました。漁師は、ああ、私がいつものように魚を取っていると、海の中からピカピカ光る金のカニが現れてさ、 そのカニが背中に乗るように言ったんです。それで背中に乗ると、不思議なことに空を飛んで月に連れて行かれた。月には金の木が生えていて、カニに金の枝を折ってくるように言われました。その枝を持って帰ってきたら、こんなに金持ちになったんです、と言いました。欲張りな金持ちは、よし、わしも月に連れて行ってもらおう、と言うとすぐに海に行き、おーい、金のカニよ、出てこい、と大きな声で呼びました。すると、漁師が言った通り、ピカピカ光る金のカニが現れました。欲張りな金持ちは、カニが何も言わないのに、すぐにカニの背中に乗りました。カニは金持ちが背中に乗ると、いつの間にか鳥になって飛び立ち、お月様につくと金の木の前に降りて、また元のカニに戻っていました。そして金持ちに、私がこの金の木の周りを3回回る間に、あなたはあの細い枝を折ってきてください。決して遅れてはいけませんよ。というとカニは金の木の回り出しました。そして欲張りな金持ちはカニの話が終わらないうちに金の木に飛びついていました。そして大きな木の枝を折って帰ったらたくさんお金が出るだろうと思って大きな木の枝に乗り揺さぶったり折ろうとしましたがそう簡単には折れません。そのうちにカニは木の周りを3回回り終え鳥になって飛び立ちました。欲張りな金持ちは枝を折ることばかりに夢中になっているうちにカニが戻っていったことには気がつきませんでした。それで欲張りな金持ちはとうとう帰ることができず今でも月で金の木の枝を折ろうとしているそうです。月の中の黒い影はその金持ちが木の枝にぶら下がっている姿だそうです。面白いですね。
そうなんですか。
月のね、はい、模様を読むことっていろんな読み方があるでしょ。民族によってみんな違うんですよね。これとっても珍しいですね。
有名なのはね、ウサギが餅つきをしている姿ですよね。そう、ウサギが餅つき
ですよね。これは金持ちが木の枝にぶら下がっている姿だそうです。金持ちの姿。面白いですね。これも不思議な話ですよね。カニがね鳥になったりするわけですよ。これはとっても不思議な話ですよね。バッと変わっちゃってるんですよね。
しかも背中に乗れる。
背中に乗れる。
乗ってみたい。
本当背中に乗れるんだもんね。これ珍しいと思います。このカニが鳥になるっていうのは。
しかも月に行くなんて。
月まで飛んですごいでしょ。すごいですね。月まで飛んでっちゃうんだからね。よく途中で落ちなかったなって僕なんか心配しちゃうんだけどさ。素晴らしい話です。これ面白い話だと思う。
ものすごく想像力が豊かになるお話ですね。
それでピカピカ光る金のカニでしょ、これもすごいですね、はい、カニなんてもう本当にたくさん人の目に触れてるわけだけどね、それがピカピカ光る金のカニってこのイメージ素晴らしいですね、いかにも八重山のこの綺麗な海の話だなと思うな、はい、
そうですね、
綺麗な海の白い砂浜でね、いわゆる星砂と言われる白い綺麗な砂のある浜があるんですよね、はい、八重山にはね、そういう感じがしてそこに金のピカピカ光るカニってふさわしいなと思ってね、素晴らしい話だと思うの。それで素晴らしい風景なんだけどそれを背景にしてさ貧しい正直な漁師と、欲張りな金持ちの主人とというこの対比ね、
隣の字がです
あ、それで面白いことにさ、ここで今おっしゃったけど隣の字って言ってないでしょ。
あ、言ってません、
ね、言ってないでしょ。貧しい漁師と金持ちの主人、はい、隣の字っていう言い方は、はい、僕の調査ではね日本の本土の中央部だけなんですよ、それで北の端と南の端は隣の字って言わないで、はい、いわゆる貧しい男と金持ちとかね、一番多いのは上の字と下の字なんです、上手の字と下手の字って言われるね、
はい、
これってすごい面白い問題でね、日本で隣の字型って僕らが読んでるような花坂字とかね、はい、下切り爪みたいなね、ああいう話っていうのは同じような話があっても例えば中国なんかでは金持ちと貧乏人って言うんです、隣って言わないんですよ、兄と弟、 だったりね、うん、金持ちと貧乏人だったり、からグリム童話にも金持ちと貧乏人ってお話があるんですけど、そこでもね、日本人から見たら完全に隣の爺方の話なんですけども、隣とは言ってないです。で、僕の調査ではね、隣というのはどうもね、日本のいわゆる中央部、この細長い日本列島の大体中央部ね、うん、九州の北部から東北でいうと岩手とかあの辺りまでなんですよね。でその両方の端は神の爺と下の爺、あるいは金持ちと貧乏人、あるいは兄と弟、そういう形で、沖縄の場合は割と兄と弟が多いですけどね。面白いんです、その隣の爺の問題は。
なぜでしょう。
あのね、僕の見るところでどうもね、室町時代あるいは江戸時代ぐらいに隣というのがとても意識された時代があるんじゃないですかね、日本の社会を形成する上でね。それでその隣というのがとても強く意識されて、対立する人物のことを隣というふうに言った、で元来は隣じゃなくて金持ちと貧乏人とかね、兄と弟、そういう設定だったが、日本の中央部だけ隣になってるんですよ。とても面白いでしょこれ、日本人ってとても隣気にしますよね、この現代社会でも同じだと思うんですけどね。
そう
ところが昔話で言うと、さっき言ったように北と南の端は隣じゃなくて上の地下の地っていうふうな言い方だったよね。これとても面白い問題なんですけど、また機会があったらね、他の国の例もね、挙げながらお話したいと思います。
そうですね、はい、今日は日本人が昔話の中で出会うもの、カニが出てくるお話をしていただきました。本当にいいね、身近な存在が特別な存在になる。
そうですね、なるんでね、
お話ですね、ええ、
それでその身近な存在をとっても使ってるってことだね、日本人の場合ね、お話の中にね、たくさん取り入れてますね、そこでやっぱり日本人の自然との親近感というかね、自然にうんと近い感じがあると思うね、だからこの日本人にとってのその昔話で付き合う自然のものっていうのは、日本の昔話の特質をね、考える上に大事なモチーフだと思うのね。
さて来週は、
来週はね、まだ身近な動物としてね、これから蛇とかですね、亀とか、そういう話を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。